コロナ最接近緊急レポート、イエーイ。さあ、というわけで、はい、まさに今の情報というわけでございましてですね、はい、まあちょっとあの、はいはい、最初にこう前提というか、うん、まあこういう状況だよっていうことでですね、うん、ちょっとお話したいんですけど、まあどういうことかというとですね、私、鉄平の、うん、まあ近い人がですね、うんうんうん、あの、コロナに、まあ、陽性反応になりまして、は
い
は
い、いわゆるかかったということですね。
そう、はい。で、その人がですね、うん、あの、まあホテル療養したわけですよね。うん、大阪中心部の。
よく聞きますね、ホテルの部屋がどうやとか。
そうなんですよね、うん。はい。で、そのホテル療養してる間、まあ、うん、結構暇やったんですよね、うん。あの、症状としてはすごい軽かったんで、ね、うんうん、まあだからちょっと、あの、まあ実際、ホテルでの生活どんなんなんですかとか、まあもしくは、実際、まあどういう、あの、経路で、こう、か、まあかかったというか、その、なんで分かったかとか、自分がその陽性になったかっていうこととかを、まあいろいろ話聞いてたら、本当にあの、全く知らないことだらけあって、あの、まあ今ちょっと結構そのコロナ関連の情報が氾濫してる時代なんで、まあ今一度ですね、まあ僕らの JOBBB のリスナーさんだけでもですね、あの、まあ正しい情報というか、僕がその知り合いの人から聞いた、まあ情報をこうやってこうノートにまとめましたんで、まあ結構何枚か20ページぐらいまとめたんですけど、
すごいね、要はまとめた
ら。はい、それを、ラジオでこうちょっと共有させていただこうかなと。
まあ、そういう家族ラジオですから、そういう情報は一番大事にすべき
ですし、そうですね、
まあ、皆さんもね、
はい、
こういう事実が一つあったということで、
ありましたね、
それをまあ一つ頼りにしてもらっていいと思いますよね。
でね、あの、うん、先週、あの、文雄君と僕、うん、電話でラジオ収録したんですけど、うん、で、なんでそれをしたかっていうと、うん、まあ、ちょっと今日の話に関わってくるんですけど、あの、まあ、その方の話を聞いてると、うん、まあ、本当に皆さんの、うん、もうすぐ横まで、うん、コロナは来てるっていうことを僕は実感したんですよ、うんうん、ま
あ、いわゆる最接近、
そうなんですよ、
ニアミスぐらい
の、そうですね、このタイトルが最接近なんですけど、本当に、まあ、下手したら自分の隣に今いるかもしれないぐらいの近さまで、うん、まあ、去年の段階やとね、うん、例えば自分の友達の友達のまた友達がかかったって言って、うん、あ、気ぃつけなあかんな、
まあ、2,3 人経由してた、
そうっていう状況やったんが、うん、もう2022年にまあ入るか入らないかぐらいのところで、うんうん、かなり自分らの近くに来てるなっていうのが、うんうん、まあ、その知り合いの人の話で分かったんですよね。あ、まあ、だから僕は、まあ、よっちゃんのこともあって、ね、まあ、文雄君もまあまあ高齢なんで、ちょっとこれはあの、うん、俺もほんまに今までいろいろ舐めとった部分もあったけど、うん、気ぃつけなあかんなっていうので、うんうん、まあ、先週は大事を取って、うんうん、電話で収録、うん、前編電話収録でしたっけ、うん、まあ、先々週か、うん、前回の放送はそうやったんで、っていうようなことにつながってくるんですよね。はい、だから、まあ、僕がこんだけ気をつけてるぐらい、うん、ほんまにあの誰でもかかるし、うんうん、あの今いろいろねマスコミとか、まあ、SNS とかでは、はいはい、まあ、例えばコロナワクチンなんてかかっても大丈夫やとか、もしくはあコロナウイルスか、ああ、でワクチン自身も打っても仕方がないとかっていう、そういう情報もいっぱいあるんですけど、
まあ、みたいですね、
うん、ただあのあれはまあ嘘と思ってください。それぐらいやっぱり急接近してるし、うんうん、ワクチンを打たなかったと考えたら、おそらくその、うんうん、まあ、僕の知り合いの人も相当なダメージを受けてたはずですね。
なるほど、
打ってこれやねんなっていう、そういうふうに考えた方がいい、うん、いいと思います。今の現状が例えば重症者が少ないとか、うん、死者が少ないからあのコロナは大丈夫やっていう論評の人がロジックの人がいるんですけど、 あれはみんなすっかり抜けてんのは、うん、ワクチンを打ってるという前提をみんなで省いてるんですよね。だからもし仮にこれがワクチンがなくて、うん、今のようなこのマスク対策とか手洗い対策をしてなかったとしたら、うん、それはもうえらいことになってますよ。
もう世界中、ね、
そうですね、もう日本は下手したらほんまに潰れるぐらい の、 あのことになってるんで、まあ、そこをまずちょっと大前提として、うん、まあ、僕 の、 その聞いた話の実感として ね、
ですね、
はい、話させていただこうかなと思いました、う
ん、まあ、一番皆さん知りたい情報やね。
そうですね、
いろんな情報が あふれてもうテレビ見てもトップニュースが何万人とかなんで、うん、そればっかりで、
うん、
もう映画にしてほしいという気になってるけども、
はいは
い、なぜいい加減にしてほしいか、なぜこんな、まあ、あるいは恐ろしいもんやというようなことについての、
そうそうですね、はい、
いわゆるリアリティのある情報みたいなもほとんどないわね、
は
い、
まあ、だから今日はですね、うん、その実際にこれからかかってしまう可能性が高いんで、はいはいはい、まあ、その陽性になってしまった時に必要なもんとか、うん、用意しておいた方がいいもんっていうのを、うん、なんとなく僕その人との会話で分かったんで、うん、まあ、そこら辺の情報共有と、うん、 で、あとはまあ、かかってしまった時のこういう流れだよっていうことも、うん、まあ、ちょっと聞いた話なんで、どこまでリアリティあって話せるかわからないですけど、うん、まあ、少なくともその人から聞いたところを僕なりにまとめて、みんなに話そうかなと思ってます。
ね、そうですね、はい、まあ、参考になると思いますし、はい、一番知りたいとこ違いますかね。はい、
で、ちなみに、うん、その、ホテル療養するか、自宅療養するかの、なんか一応ね、まあ、大阪風というか市の話なんですけど、これもしかしたらその都道府県とか自治体によって基準が違うかもしれないんですけど、その僕の知り合いの人が曰く、うん、今のところ大阪はなんか40歳以上やったら基本ホテルらしいですね。
あ、そう、
はい、40歳
が、まあ、今のところは
そう、40歳から一番下が40歳、
うん、あ、なるほど。
だからまあ39まではもしかしたらホテル無理かもしれない。
自宅かもわから
ない。自宅かもしれない。40歳から、うん、で、上限のギリはわからないんだけど、例えばおじいちゃん過ぎたりとか、おばあちゃん過ぎたら、逆にホテルは入れてもらえないことがあるみたいです。
あ、まあ、それは、そうは
もう。というのも、その人が泊まったホテルの、その、まあ、やっぱりこう、ちょっとね、例えば、面白いのが、まあ、ここからちょっと話、ホテルの話入ってくるんですけど、うん、まあ、大阪の繁華街のホテル、某有名ホテルなんですけど、まあ、そこ一棟貸しで、全員コロナ陽性者ばっかりが入ってます。
そういうホテルがあるんだよね。
はい。で、それはね、別にその、公にしてないかもしれないんですけど、一つ、そういうホテルかどうかっていうのの判断する方法が、まあ、あるらしいです。で、それはなぜかというと、うん、今まあ、例えばホテルのホームページ行ったらね、うん、例えばブッキングドットコムとか Airbnb とかでね借りたりするんですけど、そこで取り扱ってないんですよ。
なる、その部分は、そのホテルはね、は
い、ホテル取り扱って、それで大体分かります。あ、ここは多分やけど、まあ、そういう療養者の方がいてるんやなっていうのが、はい、分かりますね。はい、で、それで毎日お弁当出るんですよ。出るらしいです。はい、朝食、昼食、夕食、1日3食、食事がちゃんと提供されて、で、その食事は、うん、皆さんの各部屋の前に届けられるんじゃなくて、自分で取りに行くんです
って。なるほど。
まあ、例えば5階の部屋の人やったら、
はいはいはい、
館内放送が入って、うん、今からお食事の準備をしますと、2階から、うん、例えば5階までの人は何時から 何時の間に取りに来てください。で、6階から11階までの人は何時から何時まで取りに来てくださいっていう指示が放送で入って、うんうん、
ちょっと入院中を思い出す僕は。
あ、そうですか、うんうん、で、まあ、5階の人やったら、まあ、前半の方なんで、うん、この時間に取りに1階に取りに行ったらお弁当が用意されてて、で、それをまた自分で部屋まで持って行って食べるっていうね、まあ、そういう、だから逆に言うと室外に出れる時ってそれぐらいしかなかったらしいですね。
なるほど。
で、ホテルの外には出れない、
うんうん、なるほど。
で、まあ、その人に聞いた話によると、出ると警察に連絡するらしいです。
ホテル
は。ホテルから。
あ、まあ、フロントみたいな人が言い張るわけね。
多分いると思います。
あ、そうですか。
それぐらい厳しい、
なるほど、
まあ、対策を取られてるということで、で、そのお弁当を、うん、まあ、1日3回取りに行くんですけど、うん、その取りに行く時に、うん、やっぱり、他の入居者の人も他の療養者の人も会うんですよ。
そりゃそうやろ。
そしたら、うん、やっぱ結構若いらしいです。まあ言ったら、まあ、まあ、その結果的には40歳より上やったんですけど、まあ、その働き盛りの、
なるほど、
まあ、
バリバリの、
そこはね、女性だけのホテル。
ああ、そういう党によって女性党とか
男性党、男女分け、その人の時は分けてたらしいですね。で、女性だけやったんですけど、まあ、みんな今やっぱバリバリ働いてるぐらいの年齢の人が多かったっていうので、まあ、で、ちょっといろいろ調べてみると、やっぱり年寄りすぎると、うん、まあ、場所の環境が変化したりで急に容態が変化することもあるからっていうので、まあ、基本自宅療養になると。だから若すぎてもあかんし、年寄りすぎてもあかんっていうのが、まあ、その人の入ってる時期の大阪風化市のやり方でしたね、基準でしたね。
やっぱりそのホームページが見られん人はその辺もわからんわけやね。
そうですね、
まあ、そこらの基本情報を全て紙媒体なんかがもっとしっかりとした、うん、分かりやすい情報を出してくれればいいんやけども。
そうですね、まあ、今だからそのあたりの、うん、そういうその、まあ、情報弱者の人たちが一番困ってる感じは、うん、まあ、しましたね、はい、でね、それで、まあ、ちょっとその話はまた置いといて、いやいやいや、そのホテルでの療養生活 なんですけど、あの、まあ、ホテルは普通のほんまにビジネスホテルの一室を、うんまあ、その人だけで生活する、だから一応10日間、あの今7日間になってるのかな、だから当時は確かね、あの療養期間が10日間やって、うん、ただ10日間って言ってもその陽性判明してから、うん、きっちり10日間ホテルに入れるんじゃなくて、うん、保健所からの連絡とかを待って、まあ、その人はね、うん、なんか3日目ぐらい、3日目か4日目ぐらいからホテル療養になったらしいです。
ということは自宅で、
それまでは自宅で療養してて、
隔離されたかなんかしながら、
そうで、それで、まあ、あの保健所からの連絡で、あなたは何月何日のから何日までここのホテルで療養しますから、あのその 何日の朝何時にあのタクシー会社から連絡が来ますと、あなたの携帯電話に。でそれを受けて、で荷物もその前それまでまとめて、でタクシー会社から連絡があったら、まあ、自宅の外に出て、でそのタクシーに乗ってもうホテルに、
指定のタクシー、
そう指定のタクシーと、あと指定のホテルに行って、
あ、なんと、
で、まあ、そこから基本的にホテルの外にはもう出れませんっていうような、そういう指示を受けたらしいですね。
あ、そう、はい、そういうことも分かってないね。
そうでね、まあ、基本的なその生命維持のための食事はちゃんと3食出たわけなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと今ね、あのその人から送ってもらった写真があるんで、富岡にもちょっと見てもらいますけど、まあ、こんな感じ の食事が出されるんですよね。これ、まあ、全部ではないんですけど、
結構豪華やな、
はい、こんな感じで、まあ、朝昼晩で、あのちょっと朝はねこんな感じで、ちょっと
まあ、それでも僕の食べてるよりは豪華やね、
瓦弁当みたいなのが出て、で昼は例えばこれはエビチリですよね、はい、で夜はちょっと中華みたいな感じで、
エビの天ぷら違
う
んですか、唐揚げも入った、
赤飯もあったりとか、ハンバーグがあったりとか、
なんかすごいな。
そうなんですよ、あの天ぷらがね、あのいわゆるお揚げさんっていうか、あの魚肉の天ぷらがあったりとかしてっていう、あとサワラがやたらいっぱい出るって言ってましたけど、
ね、塩焼きみたいな美味しそうやね、はい、
でこんな感じであのお弁当が出るんで、その食事に関してはね、死ぬことはないんですよ。まあ、当然水ももらえますし、うん、はい、ただその人が辛いって言ってたんが、あの最初はいいんですよ、最初の 2,3 日はいいんですけど、やっぱり5日も6日も7日も療養となると、あの基本的に、まあ、どっちかっていうとコンビニのお弁当的な感じで、まあ、仕出しっぽい感じの内容なんですけど、あのなんていうかな、やっぱり材料とか味とかが一辺倒なんですよね。
まあ、そらそうやろね、
はい、まあ、それはあの、まあ、その人は文句は言えないとはもちろん言ってましたけど、ただやっぱり体は正直なもんで、だんだん飽きてくるんですよ。
なるほど、ね、
はい、で この感覚は多分ね、実際にこの生活した人じゃないとわからないと思う。あの写真だけ見てたら、うん、結構あの彩りも豊かやし、まあ、美味しそうやなと。
これ俺はコンビニの弁当あんまり食べたことないけど、てっぺコンビニでこれぐらいの弁当ってやっぱり1000円ぐらいするか、
結構ええ値段しますね。で多分コンビニでこのランクの弁当って多分あんまないと思うんですよ。やっぱかなりいい、まあ、仕出し屋さんというか、ね、しっかりしたところを使ってるなと思ったんですけど、ただこれでもですよ、うん、その僕らは実際にその生活してないからわからないじゃないですか。で実際ホテルで療養された方の話を聞いてると、うん、やっぱめちゃくちゃ飽きるんですよ
まあそうかもしれない、
ね、もうね、極端に飽きるらしいです。でその人は、まあ、一応その、まあ、自分もかかる可能性があるっていうことで事前に、うん、まあ、備蓄をしてたらしいですね、食べ物の。
へえ、すごい、
まあ、例えばカップラーメンを買ったりとか、お菓子を買ったりとか、まあ、日持ちするパンを買ったりとかっていうことで、いや、もう別に何パンでもいいんですけど、まあ、とりあえず日持ちのする食事とか、まあ、そういうインスタントもんとかを一応買ってたらしいんですよね。そしたらそれが、まあ、自分が陽性になったっていうことで、いざそのホテル療養するときに、もうその自分が陽性ってなった段階で、基本的に外出たらダメなんですよね。まあ、それ皆さんご存知だと思います。で、今のそのコロナの自宅療養とかホテル療養の一番の問題っていうのは、その陽性になったって分かってからじゃ準備ができないっていうことなんですよね。
買い物に行けないからね、
その療養期間の。だから僕がちょっとここで言いたいのは、 まあ、今このラジオを聞いてる方で、まあ、そういうのが心配な方も多分いっぱいいてると思うんで、まあ、僕らも含めてね、文雄君とか私てっぺんも含めてなんですけど、あのできたらね、5日分か6日分ぐらいの食料を買っといた方がいいですね。しかもあの材料を買うというよりかは、もうそのそれですでに出来上がってるもんで、あの味のいろんなバラエティーのあるもんをこうより、まあ、例えばレトルトのカレー、うんうんうん、もしくはカップラーメン、
ね、
もしくは甘いパン、
なる
ほど、あの乾き物であの塩味のするもんとか、はい、まあまあ人によっては、まあ、アルコールが必要な人もいるか、まあ、ビールを買ったりとかっていう感じで、あの6日、まあ、1週間ぐらいはあの、まあ、それだけでも生活できるぐらいの食料品を僕は買っといた方がいいと思いました。っていうのもさっきなんでかっていうと、もう陽性が判明してからだと買い出し行けないんですよ、基本的には。
そう、
今の問題はね、それらしいですね。はい、
そうか。
で特にホテルの場合だと、うん、下界との、 あの更新が、物理的な更新がシャットダウンされるんで、
うん、
仮にその友達がいたりとか、
うん、
家族がいたりとかして、
うん、
差し入れってあるじゃないですか、あるある、病院とか差し入れって、
まあまあ、入院してる時でもね、
それがね、
うん、
ホテル療養者はできないんですよ。
あ、なるほど。
だから、あ、これ食べたいな、あれ食べたいな、ちょっと持ってきてやっていうのができないんで、
まあ、僕もそうやったね、入院中できなかった、
はい、だから、まあ、ホテル療養者の方は、うん、もうそのチェックインするときに自分がも自分の荷物それだけです。それ以外はもうチェックインしたらチェックアウトするまで、まあ、要するに療養期間が終わるまで、
なるほど、
物理的なものは、まあ、そのお弁当とか、そのホテルで支給されるもの以外は何も手に入れることができないんで、
うん、そうか、
はい、だそこがね、今のね、このコロナ療養の一番の問題なんですよ。あの人間ってやっぱりその極限の状態になると、あのもうあったかいもんが食べたいとか甘いもんが欲しいなるとか、まあ、文雄くんね、あの戦時中の人なんでよく分かってるかもしれないですけど、結局そこに行き当たるらしいですね。食事の欲求ってものすごく強いらしくて、
まあ、まあそれがあるうちは知らんからな、
そう
冗談も含めて言うてんねんけど、
そ、俺でそれが、うん、あのあまりにも溜まりすぎるとストレスとなって、まあ、また別の病気になってしまうこともあるし、うんうん、まあ、その療養期間中やのに療養できないっていうことにもなるらしいんで、まあ、僕のその知り合いの人はなんか、まあ、本当に幸運にもあの買いだめがあったし、はい、あの助かったらしいんですけど、
まあ、ちょっと用意しといた言
う
てたわね、
そういうことですね、
用意のいい人ですね、
はいはい、だからね、で、まあ、ただ自分がいつコロナにかか陽性になるとかって分かんないんですよね、正直分からないから、あの一つその、まあ、買いだめなんかできへんわっていう人も多分いると思うんで、そういう人のためにあのちょっと心強いのが、うん、あの宅配ですね。
なるほど。
宅配のお弁当屋さんとか、もしくは今やったら結構あのコープが精力的に宅配してくれるんで、
うん、
それをもうすでに、まあ、今まですでに1ヶ月か2ヶ月ぐらい前から頼んどいたら大丈夫です。
うん、ああ、それコープがホテルへ配達してくれるわけ。
ホテルは無理です。それ自宅療養の時ですね。ホテルの場合は、もう完全に、
ね、もうその出したもんしか食べたらいかん
し、そうそう、でチェックインの時に持っていったもん以外は、うん、
これはまあ知らない
です、ね、チェックアウトの時までは手に入れられることはできないですね。
いやいや、僕もほら、まあ、こういう状況でよっちゃんが数字ができへんことで、
うん、
宅配の今弁当と、
はい、
宅配の料理もんで、まあ、生活してるわけやけども、
うんうん、
美味しいんやったその弁当がね、やっぱりこれがね、はい、もう何ヶ月も続いてくるとね、
はい、
やっぱりねちょっと浮気したなってきてねもう、まあ、僕はかかりもしてないし何もないんやけども、
はい、
まあ、年取ってるだけなるべく外へ出んようにしてんやけども、ついやっぱり足がスーパー行ってしまってですね、
うんうん、
で悪いなと思いながらちょいと残したりね、その配達それあるからね、あの本当にええ格好するんじゃなしに、やっぱり自分の好きなものとか、
うん、
あの特にホテル療養も自宅療養もコロナになった場合はですね、お前の言うたようにちょっと、まあもう明日になるかもわからんし、
いやいや、本当に今日なるかもしれないんですよ、まあ、それちょっと、うん、そのあんまり怖がらすんもあれなんですけど、ただそれぐらい、まあ、タイトルにもある通り急接近再接近してるんで、あの、まあ、別に1週間とは言わないんですけど、もう1日でも2日でも3日でもいいんで、それぐらいをしのげ る、
まあ、なるほど、
まあ、メインのおかずになるもんじゃなくてもいいんですけど、まあ、その軽いお菓子とかそういうのは用意しておいた方が、まあ、
ね、
ていうか用意しとかんときついなっていう感じでしたね、その人の電話聞いてると。
なるほどなるほど、うん、まあまあ特にその人はやっぱり あんまり冷蔵庫に貯めるような人ではなかったんでしょう。わしとかなんか冷蔵庫の中見たらいっぱいあるからね、
うん、あいやけどね、文雄君ね、そういうこと言ってますけど、うん、あのそういう人ほど危ないんですよ、
うん、
だからいや僕が言ってるのはそういうことじゃなくて、うん、あの冷蔵庫の中にいっぱい物があるかないかとかじゃなくて、うん、なんつったらいいんかな、あの、まあ、冷蔵庫に入ってるもんって基本的にあんまり長持ちしないじゃないです か、うん、だからそういうことじゃないんですよね、うん、まあとりあえず、まあ、お菓子とか、
はい、
パンとか、
はいはい、
まあまあまあ人によってはビールとか日本酒とか、
日持ちのするもんよね、
まあ、そう日持ちのするもんで、その、まあ、その長い療養期間の間、うん、なんかやっぱりこう気を紛らわすもんが必要。あのただねホテルはね聞いてるとテレビもあるし、
うん、なるほど、う
ん、でもちろん小さい机もあるし、で電源もちゃんとあるから、
なるほど、
パソコン持って行ったりタブレット持って行ったりとかしてたら、うん、あのそういうとこの楽しみは全く、
なるほど、
ある、あります。
携帯の充電もできるし、
そうで、ね、そうと携帯充電、あとお風呂もシャワーもちゃんと室内にあるし、まあトイレももちろんありますし、あの生活する上では何も困らないんですけど、ただそういう遊びというか、その人生を彩るその添加物みたいなやつが全くないんで、やっぱりあの食事ってやっぱ人間の基本やから、はい、あの自分の好きなもんとかちょっとある程度買いだめしといた方が、
なるほど、
あのいいかなっていう、
まあ、中国も含めてね、
そうですね、
まあ、それを守りましょう、
はい、でね僕実は、うん、そのホテル療養の方だけじゃなくて、
うん、
自宅療養の人にも実はちょっと話を聞く機会が、
うん、
あったんですよね、
う
ん、まあ、ちょっと時期かぶらないんですけど、でその自宅療養の人に話を聞いたところによると、
うん、
自宅療養の人も基本的に食料はね、あの自治体から送ってもらえるらしいです。
あ、そう、
はい、
基本的に生きていく、まあ、
そう、
まあ、そうだよ。ただ
、だまあ、ホテルの人の話とその自宅療養の話をちょっと、こう重ねて聞いてると、
うん、
あのこういう自宅療養の方は今ちょっと画面にパソコン画面に映るこういうお弁当じゃなくて、
うんうん、
あのレトルトのカレーとか中華丼とか、であとはあのご飯っていうんですか、うん、まあ、アルファ米じゃないですけどレンジで2分間600ワット2分間チンするみたいなやつらしいんですよね。まあそれにはよくある砂糖のご飯系のやつですね。それがあの段ボールで、まあ、送られてくるらしいんですけど、それはホテル療養以上に、まあ、話を聞いてると辛いみたいです。もう大体皆さんちょっと頭を思い描いてほしいんですけど、そのまあ丸宮のなんとかとか、別に丸宮だけじゃないんですけど、ハウスのなんとかとかね、あれレトルト食品と、あとはチンするご飯で、まあ、療養期間10日間なら10日間生活できるかっていう話なんですよね、うん、もうそれに至ってはですね、もう1日でその人は結構ダウンしたらしいです、う
ん、
味が単調すぎて。
なるほど、まあまあ、味の厳しい人そうやろな。
いやいや違うんですよ、文夫君、違うんですよ、味の厳しい人じゃなくて、うん、基本的にみんなそうなんですよ、
うん、
あの多分ね、その状況になったら分かると思います、
うん、
今僕らは想像でしか物を喋れないじゃないですか。だから僕は今のこのコロナの情報氾濫の一つの原因がそこやと思うんですけど、実際にやっぱりその陽性者になってその生活を全うした人に話を聞くと、多分それがリアルなんですよね。あのてかそれしかリアルで多分ないと思うんですよ。でその人が言うには、いやあの自宅療養 の、 あの自治体から提供される食事はほんまに辛いって言ってました。あので僕がなんとなくイメージしたんが、
うん、
なんか学生時代、大学生時代にもう飯作るのめんどくさいし、うんうん、外食いに行くのもめんどくさいから、うん、なんかそこら辺で売ってる、うん、あの、
はい、
レトルト食品で済まそうかなっていう時いっぱいあったじゃないですか、うんうんうん、もしかしたらそういう時の感覚に似てるんかなと。結局それも長続きしないから、やっぱりそこら辺の外のちょっと大衆食堂行って、そう、あの大盛りのご飯と、うん、あのね、例えばとんかつ定食食べたりとか、
うん、
そしたらやっぱ気分も晴れるしっていうような、
うん、
まあ、ただその時はやっぱ外出れますし、
うん、
あの自宅療養の人も基本的に外出れないですから、
はいはい、
だからやっぱりそれはホテル療養と自宅療養ともになんですけど、
うん、
やっぱり自分の好きなもんとかは買っといた方がいいなと
分かりました、
思いましたね。
なるほど。
なんで皆さんよかったら今すぐスーパー行って、うん、あのちょっとしたもんを買った方が僕はいいんじゃないかなと、
まあ、あと陽性になると自宅の場合はもうせやし、ホテルの場合も外へは行けない、
行、はいはい、けないです。
これがはっきりしてるんだよね、
はい、ただそれはあの制度的に行けないだけで行くことはできます。
あ
らしいです。
なるほど、
うん、別にその、 あの24時間なんかね、そういう警察が付きまとうわけでもないですし、
張り番してるわけでもないです、
はい、もうその人の両親にかかってるとこなんで、
はい、
まあそういう意味ではもしかしたらですけど、まあこれも恐怖政治みたいな言い方になるんですけど、今世の中にはおそらく隠れコロナはたくさん存在してるなっていう感じもしました。
まあまあお前の話聞いてると、まあ、いっぱいおるや、
いっぱいいます、いっぱいいます、はい、
いやーえらいこっちゃ
な。そういう意味でも僕はこの最接近っていう話を、うん、まあ、書いて、まあ、自分の近い人がなったっていう、友達がなったっていうこともそうなんですけど、はい、はい、そういうことですね、
まあ、そこまで理解できました、
はい、じゃあ、まあ、だから皆さんはその食料の備蓄をしてくださいと、これからしてくださいっていうことですね、はい、で、まあ、もちろんその服とかもね、あの用意しないとダメなんですよ、ホテルの場合は。ただほとんど外に出ない、 ほとんどとか全く外に出ないんでもう服も何もいらないって言ってました、その人は。
洗濯はどうすん
ね
やろ。
洗濯はね、あの基本洗濯機ないんで、
あ、
あのやりたい場合はあのお風呂のバスタブがあるんで、そこに水溜めてとかお湯溜めてとかっていう感じ で
部屋の中で干しておく、
そう、そういうことですね。
あ、そう、
はい、ただあのその人のホテルが大阪市内の一等地にあるホテルで、
うん、
もう目の前に、うん、あ、繁華街が見えて、なんか楽しそうにこう手をつなぐカップルとかが見えたりとかしまして、
腹立つな、
はい、なんかこのそういう現実感と自分がホテル療養してる非現実感と、あのうまいもんが食えないというイライラとかで結構参ってたみたいですね。まあ、特にやっぱり活発的というか活動的な人ほど、まあ、あの数日間は辛いと思います。
まあ、居酒屋とかあんな好きな人は辛いやろな。
そうですね、はい、だからまあやっぱり一番いいのはかからないことなんで、そういうリスクのあるとこには特にこの今のこの時期はいかん方が、今僕ら2022年の2月にこれ お話しさせていただいてるんですけど、今はほんまにあの冗談抜きでいかん方がいいなっていう感じはしました。
まあ、それとやっぱりもしもそんな人おらんと思うけども、陽性とか陽性の恐れのある人は出たらあかんな。
そうですね、そうですね、
その人で移ってしまう、
はい、そうですね、
あるからな、自分のどういう立場にも。
じゃあ、うん、でじゃあちょっと軽くそのあたりの話もできたらなと思うんですけど、そうそう、うん、なんかその僕の知り合いの人、まあ、ホテル療養された方なんですけど、はいはい、の人によると、あのやっぱりちょっとその自分の会社の同僚でいたらしいんですよ。
なんとなしい、
いやじゃなくてもう陽性になった人が。
あ、そうか、うん、
でその僕が話聞いた人自身は体調的に何の問題もなかったんですけど、うん、ただ自分の近い人が陽性になったっていうことで、まあ、念のため、
はあ、
念のためですよ、あの体調はいいけど、まあ、もし自分が陽性やった時にまた濃厚接触者の問題とか周りにすごい迷惑をかけるんで、そう、すごい迷惑かけるからっていうので、まあ念のため PCR 検査受けたらしいです。
なんと
自分の住んでる市町村の情報を頼りに、
連絡して、
ここであの予約もいらんし、あのできますよと、無料でできますよ、まあ、無料っていうかその税金から出てるんで無料でできますよっていうことで、
うんうん、
まあ、PCR 検査っていうのは要するに管、あの管に唾をこうあの規定量まで入れるらしいんですよね。でその唾を入れて、
パッと吐いて、
はい、でそれをあの出すらしいです、
うんうん、
その検査機関に、
うんうん、
そしたらその人は結構時間かかったって言ってました。2日ぐらいかかったのかな、その検査した日も含めて2日目かなんかで、あの結果が出て、
混んでるんやろね今ね、
はい、で、まあ、陽性結果が出て、
なるほど、
でそっからまあ、その自分の PCR 検査をした病院と、あとは自分の住んでる市町村の保健所、
うん、
まあ、そこに電話で自分で連絡取り合って、
はい、
まあ、結局 2,3 日後かな、ホテル療養になったわけなんですけど、なんかその時に大変やったことがあって、
うんうんうん、
まあ、今文雄が言いましたけど、今やっぱりコロナの濃厚接触者とか陽性者とかが増えてるんで、
うん、
あの結構その保健所の業務がかなり逼迫してるというか、うん、てんてこまいらしくて、
すごいみたいな感じで、
あのまず連絡が全然つかないらしいですね。
通人らしい、
ね、あの保健所に連絡しても通じんし、病院に連絡しても通じんし、あ、いざ通じたと思っても全然話が通ってないと。あのなんか流れとしては、まあ、最初 PCR 検査やって、
うん、
で病院からあなたは、まあ、陰性ですよ陽性ですよっていう連絡が、あの まあ、例えば LINE できたりとか、もしくはあのインターネットの自分のマイページからそれを調べられたりとか、まあ、もしくは電話多分対応もしてくれると思うんですけど、まあ、その、まあ、まあ、まあ、で、その3種類ぐらいがあるんかな。で、それで、そっから病院の方から、その住んでる自治体の保健所に連絡が行くんですって。この人、あの、陽性反応でしたと。
出ましたよって。
そう。そしたら、その連絡を受けた病院が、今度はその、あの、陽性反応の人に連絡して、まあ、状況を聞いたりとか、これからどういう、感じで療養していくかっていうのを決めるらしいんですけど、その一連の流れっていうのが今その検査数が増えすぎてて機能してないらしいですね。だからあのもう本当しつこくちょっと半分怒り気味で病院とか保健所に話をして、なんかようやくその人はホテル療養が決まったらしいです、はい、だから今、まあ、もちろんその自治体によりますよ。自治体によるし、そのかかった時の陽性になった時のタイミングにもよると思いますけど、まあそんなあの一筋縄で、あのはいはいはいはい、じゃあホテル自宅っていうような感じではないらしいですね。はい。
そう。まあ、だから
それぐらいやっぱ陽性になった時のリスクって凄まじいらしいですね。それはその症状が軽いとかきついとかそういう問題じゃなくて、そのシステムとしてあの次のステージにこう行くのがものすごく大変らしいです。
機能しとらへんね。
機能してないですね。 してるけどなかなかしにくくなってるっていうのが、まあ、その人の話ではなんとなく感じましたね。
でも実際やった人やからね。それは
そうですね。
ちょっとケースとしては間違ってないわけやから。
そうですね、はい。
おらこっちゃな、これは。
ただね、そのすごい僕がその時話聞いてて怖いなと思ったのは、まあ、その人もその会社の同僚が陽性になったからっていうので、そうそうそう、自分も念のため検査に行ったんですけど、
同僚とは結構接触して
たんですよ。そんなね、濃厚接触してないんですよ。
へえ。
その濃厚接触の定義に当てはまらないから、ほんまはその人検査せんでもよかったんですよ。
なるほどな。
けどまあ慎重な人やったから、
よかったよかった、それ慎重っていうか、それ責任やわ。
てかね、多分その人もね、あの自分一人の問題やったら多分検査行ってないと思うんですけど、まあ家族もいるかもしれないですし、自分のその両親もいるかもしれないですし、そういう人に対してもうすごいリスクが、要するにさっき言ったようなことを全員がやらないとダメですから、その保健所に連絡したりとか、
しかもスムーズにできへん
から、ね、できないからっていう、やっぱそういうことを、まあ、その人は知ってたんでしょうね。
ネットも他人もおるしね、
はい。でそれで、まあ、念のため濃厚接触者じゃないけど PCR 検査を受けたらなんと陽性やったと、ということは、まあ、仮にその会社の同僚の人が原因やったとすればね、感染力は凄まじいっていうことです。濃厚接触じゃないのに、
まあ、すれ違うぐらいだったんやろね。
そう、それぐらいです。まあ、それと、まあ、濃厚接触の定義が、なんか確かマスクを してない状態で、なんか15分なんか、なんか何センチかで喋るとか、なんかそんなやったと思うんで、それには該当してなかったらしいんで、はい。だから、マスクをしてるからっていう理由で大丈夫とも限らないみたいですね。はい、
しかし、まあ、これ、素朴な疑問で、あの、間違ってたんじゃないけども、
はい、
まあ、その人も本来会社来てもらえてなかったね。
そうですね。
まあ、これ言うたら、まあ、はい、ちょっと一瞬かも。
だから、なんかの、多分きっかけはあったと思うんですよ。なんかちょっと咳が出るとか、まあ、ちょっと頭に鈍痛があるとか、まあ、なんか例えば体の節々が痛むとかね、まあ、これちょっと僕の想像なんですけど、なんかの多分あると思うんですよ。だからもしそういうことを皆さんが感じたら、まあ、できるだけ外出避けて、まあ、検査した方が僕はいいんじゃないかなっていう、その人の話を聞いて思いましたね。はい、
これもきつい言い方やけど、すべきやと思うね、それはね。
そうですね、まあ、そうじゃないと。
会社の理解とか、いろいろあるんやろうけども、そうですね。でもできんとかね。
はい。まあ、だから今のそのコロナの問題の一つは、そういう情報発信もちょっとしにくい段階にあるんですよね。あんまり しすぎると、例えばその組織に迷惑がかかるとか、その自分の家族に迷惑がかかるとか、っていうことも相まって、情報が、のリアリティがないんですよね。だからデータで示したりとか、そういうところでしか情報がないから、コロナ陰謀説とかそういうのが出てくるんですよ。だから僕はやっぱり、まあその出せる範囲でいいと思うんですけど、 まあ、自分の近くでコロナかかった人とかがいたりしたらですね、まあ、そのもちろん そんなにその情報全部出せとは言わないですけど、まあ、なんか知人とかにこう話をしたりとかね、それぐらいはしてもいいんじゃないかなと思いましたね。でそれでやっぱりそういう情報を共有してやっぱり気ぃつけなあかんねんなっていうことがだんだん分かってきて、そうじゃないとね、あの別にこれ煽るわけじゃないですけど、あと 2,3 年は続くんちゃうかなぐらいの感じですね、僕が見てたら。
直感的に、
ね、直感的に。あとだから、ね、大阪万博まではなんとかみたいな感じはしてるんですけど、だそれぐらいやっぱり個々人が気をつけないと、ワクチン打ったからっていうだけでは多分防げる病気ではないなっていう感じは、そのお二方の話を聞いて思いましたね。
そのホテルの入った人っていうのは実際ものすごい熱が出たりしてバッとしたの
か、
ホテル
で。なんか話、僕は電話で話聞いてる感じやと、まあ例えば、まあちょっとやっぱ軽い咳出てたりとか。
そんなのようあるやんか。わしは今でも咳しとった
から。いやけど、その、なんていうかな、その咳の回数とかね、明らかにちょっと違う症状は、僕がこう話聞いてたらあったし、まあ、熱はその人はそんなに出なかった、なんか37度5分か6分ぐらいって言ってましたね。
まあ平熱やな、それ。
いやいや平熱ではないです。平熱は大体、まあ、36度とか、あの、まあ、女性だったら例えば 35.8 度とかそういう人もいますけど、37.5 は平熱ではないですね。あの多分熱は多分普通の意味では多分あると思いますけど、けどまあそれぐらい、その人はね、
飲むんやな。
のただワクチン打ってますから、その人は2回ワクチン打ってますから。
そうか、そこまでやってはったよね、は
い、やってますだから今注意すべき人はワクチン打ってない人ですね、うん、あの別に打てとか打つなとかそういう話じゃなくて、
いやもう打てって言うてもいいよ
あの打ってない人はほんまに気付けた方がいいと思います。
打ちなはれ皆さん、うん、
あの死んでからじゃ遅いんで、
ね、打ちなはれ言うてね、そのホイと言って打てるもんかどうかから、
あ、そうそう、そばはもうちょっとよく分からないですね。
僕なんかも、まあ、受動的に、まあ、役所から来て打って2回打っただけで、
そうですね、
自分で果たしてすっと行ってそんな難関を突破したかどうか分からんしね、うんうん、
まあ、だからまあちょっとまとめるならば、まとめるならばですよ、ちょっとここでまとめに入るんですけど、まずコロナはあなたのすぐそばまで来てると、そしてあのかなり感染力は今のやつは強いですよと。であとは何かやっぱり体に異変を感じたら、体調的に異変を感じたらコロナを疑った方がいいっていうことと、であとは世の中に隠れコロナは多分たくさん存在してるっていう話と、でもう一つはちょっといっぱい言いますけど、あの療養前に食料の準備はしといた方が、これが僕は一番ちゃうかなと思ったんですけど、
そう言うてはねん
な。そうですね、食料の準備は、ただね、ありがたいことに、その療養期間中お金は基本かからないんですよ。
これまあ聞きたかったことよ、
はい、タクシーでそのまあ自宅からホテルまでの間ももちろんあのお金かからないですし、かからないですし、ホテルで療養してる時も一切お金はかからないですし、
飯もただか、
飯もただです。ただ一つ、まあ、最低限いるとしたら帰りですね、チェックアウト。チェックアウトした後は、
う
ん、あの自分で帰らんとダメなんですよ。
でチェックアウトの時にはやっぱり あれかもう治ったという証明がないとできへんの。
いやそれはねもうないらしいですね、
10日間だけで、
10日間っていう縛り、今はこれから7日間になるのかな。
あ、そうか、うん、
その時は10日間やったらしいですけど、
はあ、
はい、だから帰りの時の電車賃なり、まあ、タクシーで帰れる方はタクシー賃なりは用意しておいたわ。まあまあ誰かに迎えに来てもらえる人は別ですけど、そういう人以外はその帰りの運賃だけは持っといた方がいいかなという感じでしたね、その人の話聞いてると、
ね、まあナーバスになる必要もないし、うん、僕はもうこの話聞く前にもっとのんきに構えとったんやけども、7日間で治ってるかどうかということが、ね、できんのにも出すということ
だよね。そうですね、今のシステムとしては、まあ、その人は10日でしたけどね、
はい、それからね、
はい、まあ、ホテル療養が多分7日ぐらいやったんですけど、その前の3日間は自宅療養、
ああ、まあ、ホテル空いてなかったってことやろうね、はい、多分、はい、そうやった。
でまあなんとなくですけど、ここから僕の本当予想の話ですよ。じゃあここはあんま価値のない情報かもしれないんですけど、あの、まあ、仮に家族の誰かがかかるじゃないですか、今家庭内感染すごいあの重要な問題になってるんですけど、まあまあ子供は、まあ、誰とは言いませんけど、子供かお父さんお母さんかおじいちゃんおばあちゃんかわからないですけど、まあ兄弟かもしれないですけど、誰かがかかるじゃないですか、多分防げないですね、防げないと思います、おそらく。それぐらい強いです。
うん、なるほど。
まあこれは僕の予想ですけどね。
分かった分かった。
はい。
いや、まあ
なんかこんだけね、コロナの話したん、多分ここ2年間で初めてやとは思うんですけど、まあ一回ね、コロナワクチン、文雄君打っていきたいみたいな話で、ちょっと
お話させてもらった、システムとかね、そんなこと。
かもしれないですけど、ただ、やっぱり今はほんまに抜き足ならない状況に、抜き足、差し足、分かんないですけど、それぐらい皆さん、真剣に考えた方が、この状況は早く良くなるし、
ねえ、まあ、誰が悪いと、こんな犯人探しして、何でもかんでも政府が悪いと思っていくのは簡単かも分からんけど、
そうですね、
そういうことを言う前に、まあ、自分ももういっぺん考え直さなあかんし、
そうです
で、やっぱり大元の、まあ、政府とか、まあ、厚生省とか、お医者さんの団体、医師会もあるやろうけど、その辺もはっきりした人っての、まあ、素朴でもいいから、
うん、
もう一回基本的な注意をやってもらいたいなという気はするわね。
まあ、言い過ぎると言い過ぎるとね、また反発する人も出てくるんで、うん、そこら辺のさじ加減多分、うん、まあ、難しいとは思うんですけど、ただ、まあ、僕らのラジオのリスナーさんだけはほんまにこの病気が存在しててかなりの威力があるっていうことは知っておいてほしいし、うん、かかってしまうといろんなとこに迷惑がかかります。これはもうそれだけは言えます、
ね、
はい、だからその迷惑を率先的にかけたい人はそれこそノーマスクで飲食店に行って酒飲みまくってってやってほしいんですけど、それが嫌やったらやっぱ自粛はすべきやなと思いました。別にその自粛警察じゃないんで、それは皆さん好きな生活はしたらいいんですけど、まあ、かかってしまった時はめ
ん
どくさいよっていう、かなりめんどくさいよっていうことを言えますね。
なるほどね、分かった、ありがとう、はい、また情報入ったら頼みますわ。
あ、そうです、もう入らないかもしれないですけどね。
だからわしらの周りでも聴取者の人でもね、
はい、
2回かかった人とか、
あ、
いとるやんか、
ね、いてますね。
だから、はい、このラジオの囲いの中でも、
うん、
大概、まあ、偶然僕は、まあ、1回もなかったんやけども、
うん、
これ偶然みたいなのかも分からん。
偶然ですね、まあ、僕も含めて偶然かもしれないですね。はい、まあ、というような感じで、今日はちょっと皆さん聞きたくないような情報や
ったかも、まあ、話やったけどね、はい、うっといてはすまんね、
これ知れないんですけど、うん、まあ、うん、これが今のコロナの現実ということでございます。
はい、了解。
文雄君もお疲れさんでした。
はい、ご苦労さん。
あとかかってる方は本当に大変やと思いますけど、
ね、
はい、もう本当
お見舞い申し上
げ、頑張ってくださいってい
うのがどない
変な言い方やけどな、
まあ、今日の問題って僕かかるかもわからん
し、ね、そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
という感じですね。